源頼家とはどんな人？生まれながらの将軍はどうして殺害されたのか？ NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人第12話は亀の前事件です。いよいよ頼朝の浮気が政子にバレてしまい、頼朝が亀の前をかくまっている屋敷を政子の指示を受けた牧野宗近が襲撃して破壊するドタバタが発生します。それと同時に鎌倉では頼朝待望の男子万寿が誕生しました。この万寿が悲劇の将軍源頼家になるのですが、今回は頼家の生涯を見てみましょう。寿永元年、頼朝と政子の子として誕生。源頼家は寿永元年1182年8月12日源頼朝の嫡男として鎌倉比企ヶ谷の比企能員の屋敷で生まれます。母は北条政子で頼朝の正室であり、周囲に待ち望まれ祝福された誕生でした。すでに頼朝は鎌倉で論功行賞を済ませ、鎌倉殿と呼ばれていて、頼家を生まれながらの将軍と考えることもできます。頼朝の意向で比企氏を身内として育つ。ただ頼家誕生の段階で頼朝による北条氏に対する牽制は始まっていました。頼家が北条時政の屋敷ではなく、頼朝の乳母である比企の尼の甥比企能員の家で誕生したのもその一つです。頼朝は北条氏の勢いを牽制すべく、頼家の乳母には比企の尼の次女や三女、梶原景時の妻比企能員の妻を当て、さらに乳母には比企能員を指名します。これまで大した手柄もなかった比企能員はこのことで鎌倉幕府内で勢力を築いていくことになりました。比企氏と梶原氏を後見人とする。頼家が長汁に従い、側近が頼朝により任命されますが、それは比企宗和、比企時和、北条時房、中野義成、源成、議員、木野行景、平野智康などであり、後見人は梶原景時と比企能員でした。北条時房以外は比企氏と頼朝が京から呼んだ人材であり、頼朝が意図的に北条氏が頼家に影響を与えるのを排除しているように見えます。巻狩りでの政子との温度差。建久4年1193年5月頼朝は富士で大規模な巻狩りを開催し、そこに後継者である頼家を同行させました。この巻狩りで11歳の頼家は見事に鹿を仕留め、頼朝は大喜びで政子に報告の使いを出しています。しかし政子は、源氏棟梁の嫡子であれば鹿を仕留めるくらいは当たり前のことであると使者を追い返したそうです。これには政子が比企氏と関係が深い頼家を憎んで祝福しなかったという説や、信心深い頼朝が頼家が鹿を射止めたのは真意であるとして政子に報告したのを、政子がただの親バカと判断して追い返したという説などがあります。ただ頼家は誕生した時より比企能員の屋敷で生まれ、能員の娘である若狭の局を正室に迎えていました。政子や北条家は実家といっても縁が薄く、お互いに情愛が薄かったとしても不思議はありません。頼朝の急死で2代の鎌倉殿へ。建久6年1195年2月頼朝は政子と頼家、大姫を伴い上洛し、頼家は頼朝の後継者として朝廷に認知されます。頼家は16歳で従五家右近衛の少将として叙任されました。建久10年1199年父頼朝が急死します。これを受けて頼家は1月20日付で左中将となり、26日に家督を相続し2代の鎌倉殿に就任します。鎌倉からは政変を警戒し、大勢の武士が京都に上洛し、その中で三左衛門事件も発生しました。頼家が家督を相続しており3ヶ月後の4月北条氏ら有力御家人による13人の合議制が敷かれます。それまで訴訟は鎌倉殿が臨席して裁くしきたりでしたが、御家人たちは頼家が直接に訴訟を受理し裁くことを禁止しました。反発した頼家は小笠原長爪、比企宗和、比企時和、中野義成ら頼朝が頼家につけた近寿を側近とし、 彼らを通さないと自身への目通りを許さず、同時にこの5人に御家人は手向かってはならないとします。このように比企一族を中心とする将軍頼家に組する派閥と坂東武士団を中心とする御家人の派閥に溝が生じていきました。後見人梶原景時を失う。頼家にとって一番の後ろ盾は外戚でもある比企氏、そして頼朝以来仕え鎌倉殿の一の子分と呼ばれた梶原景時でした。当然頼家の将軍専制に反対する御家人勢力はこの両者を排除しようとします。そんな最中、御家人の長老閣である結城友光が頼家の政治を批判したとして梶原景時が友光を逮捕しようとする事件が発生。この事件を契機に反景時の御家人勢力は結集して66人の梶原景時弾劾状が作成され、政所長官の大江広元を通じて頼家に提出されます。頼家は景時を呼び出して弁明するように命じますが、景時は弁明せずに所領に謹慎しました。しばらく後、景時は鎌倉への復帰を願い出て頼家も復帰を叶えようとしますが、御家人勢力は猛反発し、頼家は復帰願いを却下します。正治2年1200年1月、失意の景時は一族を率いて鎌倉を出て京都に向かう途中に在地の御家人勢力から襲撃され討ち死にしました。同時代の九条兼実の日記玉葉によると、景時は頼家の弟である千万を将軍に擁立しようとする動きが御家人にあると頼家に報告。公開討論となりますが、言いまかされて一族ともに追放されたと記されています。頼家の後見人としても梶原景時は有能で、もう一人の比企能員は苦もなく時政に討たれているので、ここで景時を守れなかったことは頼家の大きな失策となりました。征夷大将軍となるが重病に倒れる。建仁2年1202年7月22日、頼家は従二位に叙され征夷大将軍の宣下を受けました。建仁3年1203年3月頃、頼家に体調不良の兆候が出ます。幼少期から体が弱かった頼家ですが、嫡男の一万は5歳になったばかりで、自分の行く末に不安を感じたのかもしれません。同年5月、頼家は死後の不安を解消するように弟千万の乳母阿波の局の夫で叔父であるあの全成を謀反の疑いで逮捕し、流罪にした後で殺害します。頼家はさらに叔母である阿波の局も逮捕しようとしますが、阿波の局の姉妹である北条政子が阿波の局をかくまい引き渡しを拒否し断念しました。同年7月、頼家の症状は重くなり8月末には危篤状態に陥ります。この頃鎌倉から京都に使者が来て、未だ頼家存命中にもかかわらず弟の千万に対する征夷大将軍任命が要請されたと京都の記録にあり、おそらく北条氏の手によるものと考えられます。鎌倉から使者が立った前後の9月2日、鎌倉では北条時政が頼家の乳母で一万の外祖父である比企能員を屋敷に招いて謀殺。さらに北条政子は御家人に命令を下し、比企氏が謀反しようとしたとして一族をことごとく滅ぼしてしまいました。伊豆修善寺で無念の最後。その後奇跡的に回復した頼家ですが、比企氏を滅ぼされ、また御家人勢力には北条氏による根回しが進んで無力な存在に落ちていました。怒りに燃える頼家は一万の乳母である新田忠常と侍所長官である和田義盛に北条氏抹殺を命じる御教書を出しますが、義盛は思案の末にこれを時政に見せます。時政はもはや頼家を生かしてはおけないと考え、御所に突入して頼家を捕らえると将軍位を剥奪して伊豆の修善寺に流して幽閉しました。元久元年1204年7月18日、頼家は北条氏の放った刺客により殺害されました。満21歳という若さです。吾妻鏡にはその死について飛脚から頼家死去の報があったと記すのみですが、殺害当日の日付の愚管抄によると、頼家は入浴している時に襲撃され殺害されたそうです。しかし頼家は武芸の達人であり、 丸腰でも刺客が簡単に近寄れなかったそうで、手こずった刺客が頼家の首に紐を巻きつけて締め上げ、睾丸を掴んで動きを止め、ようやく刺し殺すことができました。最後まで己の運命に抗った頼家らしい最後です。源頼家は本当に暗君だったのか。吾妻鏡は執権北条氏の影響下で書かれたので、頼家を横暴な暗君として記録し、その資質を危ぶんだ北条時政の手によりやむなく殺害されたとしています。しかし実際に頼家を暗君とするに足る逸話はなく、若年のために未熟な面はあるにせよ、経験を積めば頼朝のようにリーダーシップを取れるようになったかもしれません。ただ頼家にとって不幸だったのは、父の頼朝が強引な政治を行い、関東の御家人の不満を集めていたということで、頼朝の急死で不満の吐け口が頼家に向かってしまったことでした。頼家が父のやり方を反省し、御家人との協調政治を目指せばまた歴史は違ったかもしれませんが、年若い頼家にそれを望むのは酷なことでしょうか。日本史ライターカワウソの独り言、今回は悲劇の鎌倉幕府二大将軍源頼家について解説しました。吾妻鏡の影響で暗君として片付けられがちな頼家ですが、近年の研究では若年ゆえの未熟さはあれど、暗君というほどのケースは見られないようです。ただ先代の頼朝が御家人の意向を無視したかなり強引な政治をしていて、頼朝の急死により不満の矛先が頼家に向かい、頼家も若さゆえにそのことに気づかず、父同様の将軍先生を志して御家人の不満を爆発させ、それが自身の失脚という形で跳ね返ったということはありえるかもしれません。頼朝の寿命がもう少し長く、頼家が政治的なキャリアを積むまで長生きしていれば、源氏将軍が3代で途絶えることもなかったのではないでしょうか。